サガネチックス京都。マキコミックス京都月曜日第4週目は、私サガネッチが気になる方にお話を伺うサガネチックス京都の時間です。さあ、今回ゲストにお迎えしたのはこちらの方です。自己紹介お願いします。
はい、日本パラアーティスティックスイミング協会の森田道代と申します。アーティスティックスイミング、分かりにくいかもしれませんが、シンクロナイズドスイミングのことです。
よろしくお願いします。はい、今日は森田さんにはいろいろとこのパラアーティスティックスイミングについて、お話を伺っていきたいと思います。まず今日初めて聞いたっていう方も多分多いのかなと思うので、このパラアーティスティックスイミング、今シンクロなんですよっていうふうにおっしゃっていただきましたが、はい、どういう競技なのか特徴を教えていただけますか。
はい、シンクロナイズドスイミングっていうと、知っていられる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、パラというのは障害のある方と、一緒に、障害のある方々を中心に、男女、年齢、そういうものを関わりなく誰でもが、アーティスティックスイミングを楽しむことができる、そして競うということができるスポーツということで、浅いプールでやってます。
はい、実は私もう2ヶ月ぐらい前かな、見学に行かせていただいたんですけれども、高野の京都市の左京区になるんですかね、はい、高野に障害者スポーツセンターというところがあって、そこのプールでなさっているんですよね。
はい、
はい、で、なんていうのかな、その シンクロ、私らが今までね、シンクロって言ってた、はいはい、水の中でこう踊るように泳いでいらっしゃる、でそれを障害のある方もない方も一緒にされているんですよね。
はい、そうですね。はい、
でそこに私はちょっとすごくびっくりしたんですけど、なんていうのかな、パラって聞くと障害をお持ちの方だけがされてたりとか、あとなんか障害のない方も一緒にされてるっていうと、こうもしかしたらこう補助されてたりとか手助けされてるのかなっていう印象を聞いてらっしゃる中には思われる方もあるかもしれないんですけど、そうじゃなくて一緒にされてますよね。
そうですね、このシンクロアーティスティックスイミングをこうやり始めた時に、障害のある人が中心ではあるんだけれども、一緒にできるするしたい人がいたらそれはそれで楽しいんじゃないかな。で障害 ある人をない人が、補助する、そういう関係じゃなくって、うん、2人ともが一緒の演技者という考え方でやるっていうのがいいかなということで進めてきたら、
はい、
その方がたくさんの人が楽しめるという感じが あったかなって、 今から思えば、はい、思いますね。
いや、うん、でも まさしくおっしゃる通り、一緒になって楽しんでいらっしゃって、ちょっとこう見るとどの方が障害をお持ちなのかわからないぐらいに楽しんでいらっしゃる様子があって、はい、すごく素敵だなっていうのと、あとその水の中にいらっしゃる時には気がつかなかったんですけど、こうプールサイドに上がっていらっしゃる時に車椅子に変わられたっていう
そうですね、
そうですよね、はい、プールの中では車椅子じゃないので、はい、そう車椅子に乗られる時にその思ってるよりも障害の重いタイプの車椅子に乗られてびっくりしまったんですねいや、うん、あんなに自由に動いてはりましたって思ったんですよ、プールの中で、うんうん、なんかその辺はすごい差があるんですよね。
そうです、水ってすごく優しくって自分の体を浮かせてくれたりとか、立ちにくい人も水のその圧、水圧とか抵抗とかでフラフラせずに、なんとなく、陸上では歩けない人もそういう水の利用しながら歩いたりとかいうこともできるので、でそういうことができるときは障害のある方はそれで頑張ってもらうし、しにくいときはちょっと一緒になって演技に手伝ってもらったりで、手伝ってもらうという行為はするけれども、それは その行為だけであって実際は一緒に演技をしているという考え方を、まあ、すごく大事にしてきていますね。
いやもう本当にあのおっしゃると今説明していただいた通りなんですけど、あの私はうっかりしてましたけど、その障害のある方で今ね、あの、うん、ちょっと車椅子乗って申し上げましたけど、障害の種類はそれだけではないんですよね。
そうです、あの今言った方とかはあの身体障害の肢体不自由という方が、まあ、割と車椅子に乗ってられる方おられるんですけど、もう本当にいろんな障害あるんですけども、あとあの私たちが一緒にやっているの中には、視覚障害、あの目の、あの方とか、
はい、
とか聴覚で、今京都では聴覚障害の方は仲間にはちょっといないんですけれども、はい、まあ、その方もやるするときは一緒にできる、そしてあの人と関わるのがすごく苦手なね、自閉症と言われるような方とか、はい、知的なあの難しさを持っている方とか、もうそういう方も本当にもう一つのチームにいろんな方が一緒になって一つの、まあ、曲で一つの演技をするというのが、まあ、この、アーティスティックスイミングの特徴かなと思ってます。
そうですよね、あのいろんなのそのパラスポーツもありますけど、こうなんかこう障害の程度によって分けられてたりとか、種類によってこう違う競技じゃないけど分野にされてたりとかっていうのもありますけど、そうではなくってみんな一緒にされてるっていうんですよね。
そうですね、それはあのそれで点タイムを競ったりとか点数をつけたりとかいうことをこのシンクロの発表会みたいなところではしてないんですね。でやはりこうパラリンピックのように1位、2位、3位を決めるようになると、そういう公平性が出てくるので、はいはい、この障害の区分というのがあって、まあ、このグループ で違うところはこのグループでっていうふうにしなきゃいけないんですけど、まあ、私たちが今こうみんなでやっているあのアーティスティックスイミングのこう発表会形式のものはとにかくみんな一緒に音楽と人と、ね、合わせて楽しみましょうということなので、あの誰が一緒でもいいという感じでやってますね。
いや本当に楽しそうでした、あの見せていただいた時もね、はい、であのこの、パラアーティスティックスイミングですかね、こちらはいつ頃始まったたりして、まあ、京都ではいつ頃どんなようにして始まったものなんですか。
京都ではね、はい、京都にあの障害者スポーツのボランティア団体として、昨年50周年を迎えたんですけども、はい、京都障害者スポーツ振興会というのがあります、
はい、
そこが、約40年ぐらい前に、伏見港公園、
はい、
中小島にあるプールで、
はい、
あの水泳教室を、障害のある方を対象にした水泳教室をしていまして、
はい、
でそこ で泳げるようにすぐなる方もいらっしゃるし、なかなか難しい方もいらっしゃるし、という方をあの練習していく中で、あのちょっともっといろんなことできるようになったらいいねということで、まあ、あの私もそれをお手伝いをしていたので、あのじゃあシンクロを、まあ、その当時はもちろんシンクロだったのでね、
はい
はい、で私も少しあの若い時選手をしてたので、じゃあそれをやってみましょうということでやり始めたら、まあ、みんな楽しくなってきて、40年経った今も続いているということですね。
うわー素晴らしい。そうなんですね、なんかちょっとあの、うん、お聞きしたところによると京都で最初に始まったのかなっていうような感じなんですね。
そうですね、その40年ぐらい前に、はい、そういうこうシンクロをやり始めて、でその数年後にあの京都国体というのがあったので、じゃあその京国体があるときには全国の身体障害者のスポーツ大会も同じ会場でするという、同じ都道府県でするということが
行われてるんですね、
はい、まあ、オリンピックの2週間後にパラリンピックがあるのと同じで、あの国体も同じ開催県で2週間後にあのパラの障害者の大会があるという風になっているので、それが京都でもあったので、じゃあみんなでその練習をしているのをじゃあそこの場で発表しようということを、まあ目標に、はい、まあ、それをまたみんな応援してくれていたので、で練習をして、で多分、まあ、日本で初めてあの世界で初めてだというみんなに言われながら、はい、
そうなんですね、
ご披露したという ことがありますね、まあ、それからずっとやってます
続けてらっしゃるんですよね、はい、素晴らしい。現在はだいたい何名ぐらいの方がやってらっしゃるんですか。
今京都は全部のあのチームの人数を合わせると、あのもちろん障害のない方も一緒のチームにいますので、
あ、はいはい、
だからもう50人ぐらいにはなるんですね。全部京都にあるチームの人たちを合わせる、は
い、いくつかチームがあるんですね。
そうですね、はい、であと、まあ、全国的にはちょっとこのコロナ禍で、はい、あのお休みしているとか、それからちょっともう続けられなくなったという残念なチームとかあるんですけれども、まあ、15、6都道府県、北海道から九州まで、はい、はい、四国も
全国的にされてるんですね、
はい、まあ、できるだけやはりこうシンクロアーティスティックスイミングしたいっていうのは、あの日本人も海外の人も外国の人も、あの同じような思いを持ってる人がいるので、少しこうあの声をかけたら、あの、まあ、こちら の, タイあの京都でやってるフェスティバルっていうのの、あの大会の時に、
はい、
あの来ませんかって声をかけたら、まあ、あのアメリカとかね、台湾とかメキシコとかブラジルとかね、はい、いろんな、カナダもありましたね、
はい
はい、
あ、皆さんいらっしゃって、
はい、一堂に会した時はありますね。
うわ、すごい。
その後、まあ、あのポツンポツンとね、
はい、
あの続けてこられるとことか、まあ、この3年間は難しかったですけど、
ね、コロナがあったのでね、はい、
なんかあのそういう障害のある人を中心にしたアーティスティックスイミングをあの全国レベルでやるような大会は、はい、そのそれぞれの外国にもないみたいなんですね。
あ、そうなんですね、うん、
でこんなにたくさんの人が集まってやっているのに、こう出られることが嬉しいみたいなんで、あのすごく喜んで来ていただいたですね、
はい、わすごい。それが京都でね行われているっていうのう、ね、まだね、はい、ご存じない方も多いかなと思うので、ぜひ知っていただきたいですよね。はい、で今あの森田さんはその最初の頃からその自分がシンクロされててっていうのもおっしゃっていただいたんですけど、これにまあ関わるようになったきっかけっていうのはそこですか。
そうですね、まあ、自分があの、まあ、してたということと、その障害者スポーツ振興会がしていた水泳教室からあの関わり始めて、で、まあ、もう本当メインにシンクロの皆さんにあの一緒になってやるっていうのがもうきっかけはそれですね。
そうなんですね。最初はご苦労もあったんでしょう。
まあね、苦労っていうことは思ってないんですよね。ただあの簡単に自分がシンクロしていたから足を上げることは難しいけども、じゃあ簡単な曲げるぐらいとか沈むぐらいとか、はい、そんなんなんだ簡単だからそういうことでやろうかとかね思ってたんですけど、
はい、
実際に目の前に、あの全盲の方もいらっしゃるし、あの足切断された方もいらっしゃるし、非常にあの麻痺が強くて動きにくい方もいらっしゃるし、はい、っていうと、あ、その合わすポイントがいろいろありすぎてね、だからじゃあそれぞれの持ち味を生かすようにしていかないと、あ、難しいなと思ったんですけど、そういうことを考えていくと、あの意外とみんなでこう持ち味を出し合いながらやるといけるもんだなということが分かってきたというか、本当やりながらこうした方が、
はい、
あのより良くなるなって、これは一見簡単なことだけど、あ、やるには難しいんだ、難しいとか、で一見難しいと思っていたことが、この方はとても簡単にするなとか、ね、
できるとか、
まあ、そういうふうなことが見つかって、だから考えながら一緒にこう目の前にいらっしゃる方と一緒に考えながらやるっていうのがすごく大切だし、あの楽しいかな、
あ、そうなんですね。いや、今はじゃあのこのパラアーティスティックスイミングにはどんな思いを持っていらっしゃいますか。
うん、もうあの当初から一緒で、本当に障害の重くて水に入れない方、水に入れない方っていないはずなんですけどね、誰かが一緒に入れば入れるので、で、ね、それを解除するじゃなくて一緒になってシンクロする人というふうな形で、本当にあの障害の有無にもかかわらず男女年齢、いろんなことを関係なく、あのみんなで一緒にあの楽しんでいけるようにっていうふうなことはいつも思ってますね。
そうなんですね。いやなんか本当に素敵。そうの、ね、見学させていただいてたので、本当にその今のおっしゃった言葉がすごい実感できます。うん、みんな一緒にっていうのが本当に楽しそうで素敵だなと思って拝見しました。いやこの子の何か大会があったりとか予定は終わりですか？
この間あまりそういうことができてなかったんですけど、今年は5月に、ソロだけの競技会、だから競技会ですから点数を上げて、
ね、
1位、はい、2位、3位を決めていく、まあ、障害によってクラスを分けてですけど、というのと10月にはフェスティバルといってみんなでとにかく演技をして、
はい、
素敵って言ったり、もっと頑張れって言ったり、
はい、
その時はコメントをする、1演技ずつコメントをする人が来てくれるんですね。でそれはもう第1回のフェスティバルの時から、はい、決めていて、点数は上げないけども1演技ずつコメントをする、そのコメントは一流の方に頼もうということで、
はい、
オリンピックで審判された方とか、はい、オリンピアンの方とか、そういう方々に来ていただいてコメントして、そうするとすごいみんな嬉しいのでね。
いやそうですよね。そうやってちゃんと披露、皆さんの前でも披露できるし、そうやってプロだな方とか一流の方に見ていただけるっていうのは励みになりますよね。はい、それは私たち一般のものも見ることはできるんですか？
もちろん無料で。
あ、そうなんですね。
どうぞ。
ぜひ、
はい、
じゃあ 10月ですね、
はい、
それはね、フェスティバルの方はまた開催が決定したらぜひお知らせいただいたら、
はい、
皆さんにもご案内したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
こちら行われるのは高野の障害者スポーツ、はい、
京都市障害者スポーツセンターです。
はい、京都市障害者スポーツセンター、これ左京区の高野にありますので、はいはい、ぜひそちらの方に皆さん集まって、ね、いただけるといいですよね。はいはい、いやもうあっという間にこんなお時間になりましたが、はい、最後にリスナーの皆さんにぜひ森田さんから何か一言ありますでしょうか？
はい、もう京都は障害者スポーツすごく昔から取り組んでいるというふうに私は思ってるんですけれども、まあ、この後いろいろ車椅子駅伝でありますとか、
そうなんですって ね、
そういうのもありますし、1年間を通していろいろなところで大会とか体験会とかもしてますのでね、そういうのに、自分も一緒にやってみようとか、ボランティアとして参加してみようとか、でまたシンクロアーティスティックスイミングで言えば一緒に音楽をね考えてくださる方であるとか、ね、音楽をかけて練習するのでデッキのスイッチを押してくれる方であるとかね、
はいはい、
泳がなくてもいいボランティアはいっぱいありますので。
そうなんですね。はい、いや自分はちょっと音楽泳ぐのは苦手やなとか、水は入りたくないけど、うん、でちょっと興味あるなという方はそういうお手伝いもあるということですね。
いくらでもいろんな関わり方ができるので、興味があればぜひ。
本当ですね。はい、ちょっとボランティアやってみようかなとか、あといや私も一緒にアーティスティックスイミングやってみたいって思われる方はどうやったらいいですかね？
京都市障害者スポーツセンターでそのアーティスティックスイミングのことをちょっと聞きたいって言っていただいてもいいですし、
はい、
京都障害者スポーツ振興会の方にも、はい、ホームページもありますし、問い合わせていただいたら、まあ、私たちの方に連絡がつくようにはなってますので。
わかりました。では京都障害者スポーツ振興会か、はい、京都市障害スポーツセンター、障害者ごめんなさい、京都市障害者スポーツセンター、あ違うごちゃになっちゃった、ごめんなさい、失礼しました。一般社団法人京都障害者スポーツ振興会、はい、こちらのホームページを、うん、開けていただくか、京都市障害スポーツセンター、
障害者
スポーツまたすみません、京都市障害者スポーツセンター、こちらの方にお問い合わせしてみていただけたらと思います。
ね、振興会の方は、はい、全体の大きないろんな障害者スポーツの方
が、いろんな今ねおっしゃってた車椅子駅伝とかもねいろいろありますので、こちらの方もご覧いただいていいですし、アーティスティックスイミングの方に興味のある方はそちらの、なんか練習もねされているんですよね。は
い、日曜日にしているので、はい、いつの日曜日にやっているか 方は京都市障害者スポーツセンターに電話をしていただいて聞いていただければと思います、
は
い、
高野のあるところですね、はい、 はい、そちらの方に聞いていただいて練習の時ぜひ見学に行っていただくといいかなと思います、はいはい、いやもうあっという間のお時間でした。またいろいろお話聞かせてください、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
こちらこそどうもありがとうございました。
今日お話を伺いましたのは日本パラアーティスティックスイミング協会会長でいらっしゃいます森田道夫さんでした。